それでは、イザヤ書の40章29節から31節までお読みいたします。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし、死を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えます。歩いても疲れない。それでは、証とお立ち会いを、ちかこさんにお願いいたします。
おはようございます。そう、今日の、そう、歌詞、なんかずっとなんか何がいいかなというか、何がいいと何もないんですけど、なんか、になんか、やっぱりと、なんか、腰の最後でっていうので、なんかいろいろ振り返ってみて、何がいいかなって言っちゃいけないんだけど、やっぱり自分にこう悩んで、でも、やっぱりこの箇所に、なんか戻ってきて、まあいろいろ見たんだけど、やっぱりこの箇所はなんかすごいいいなと思って、これ選んだんですけども、まず英語で読みますね。なんか英語のいろんななんかバージョンがあって、で、なんか一つの単語だけでもすごいなんか意味が違うんだなと言いながらこういろいろ見てたんだけど、これはなんか NIV のバージョンなんですけどね。これは英語では、He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary and young men stumble and fall.But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. で、やっぱりなんか、そう、なんかいろいろね、みんな、こう振り返ってみると、いろいろあったと思うんですけれども、やっぱり、自分もそうだって、なんか、いつも神様に祈られてるんだけど、やっぱり最終的に、みんなも多分そうですけど、自分もそうで、やっぱり罪深いものなので、やっぱり神様に委ねているけど、やっぱり結果的には自分の結果が欲しいと、やっぱりね、祈って、はい、神様、やはりこう、祈りましたけども、答えがありません、みたいな、答え出して、はい、もう次ってそれ忘れて、忘れてはないんだけども、それが、もしそのチェックリストやったら、もう次にそれを忘れて、次の何かをこう求めてるというか、なんかそういう、多分、まあ自分はそういうふうな感じなんですけども、やっぱりそれもやっぱり、ああなんか、自分はやっぱりこう、やっぱりチェックリストで、はい、なんかその自分、なんかパーフェクトじゃないけど、自分でのなんかパーフェクションっていうのがやっぱり、あるんですよね。やっぱりこうチェックリストしてこうじゃないといけないって自分のなんか頭の中でこうあって、それじゃないとそれからちょっとこうなるとちょっと居心地悪いとか、やっぱりなんか、うんというか、こうじゃないやったの。やっぱりそれもやっぱり自分はなんか祈って神様に委ねてたけど、やっぱり自己中、ね、それもやっぱり自分の結果がそうでないと、やっぱり嫌とか、やっぱりその、パーフェクトじゃないからって、やっぱりなっちゃうんですよね。だからやっぱり、でも神様それでも私たちを、まあ、ちゃんとこう、なんか引きずってこう、やっぱり神様にまた、ああ、なんか戻ってっていうか、だからその繰り返しなんだけど、だから私たち一人一人、パーフェクトじゃない、なくてもいいんだと。それ、でもパーフェクトにならないといけないっていう自分、その本当パーフェクトっていうか、なんかそういう意味のパーフェクトないんだけど、自分の中での、みんな一人一人、なんか自分、なんかいっぱいいろんなあると思うんだけど、やっぱりその自分、自己中心になっているので、やっぱり振り返ってみると、あ、でもやっぱり神様ってこういう人間でも、あ、やっぱりちゃんとね、見捨てずにまだいるんだというか、だから、うん、なんか、そう、なんかその29節をこう読むとそう思って、こう、いろいろあっても神様はこう力を与えてくださる。やっぱり神様に頼らないといけないっていうのと、 で、あとこう、特に31とか、but those who, NIV では、but those who hope って書いてあるんだけど、この hope っていうのは、他の英語の文では、なんか wait。日本語ではどうって書いてある？待ち望むって
両
書い
方
てあ
書い
るでし
て
ょ？
待ち望む。
そう。だから、やっぱり、wait とか hope っていう、この wait と hope っていうのは、こう、ずっと待つ、そういう待つんじゃなくて、やっぱり神様に faith っていうか、その委ねるっていうこと。だから神様に、やっぱり向けないといけない。だから先週、宮内先生が言った be still っていうのも、それも、そうかなと思って、それもずっと、先週から、考えてて、特にこの31は、those who wait, those who hope in the Lord will renew their strength. だから、自己中心に、なんか、はい、神様やりました、はい、この結果は、というか、トランザクションみたいじゃなくて、やっぱり、神様も、ちゃんと、また自分、だから、自分のこと、私のことだけじゃなくて、神様は、みんな一人一人のことをよく知ってて、いるので、なんか、本当に神様を認め、神様に心を向けるという。で、やっぱりこの年終わって、また新しい年が向けるんですけれども、やっぱり、このね、verse ってすごくよく当てはまるなと。みんな多分疲れたりとか、いろいろ、毎日の中で、いろんなことで疲れてるけど、でもやっぱり、そういう疲れた時こそ神様がいるから、神様に、その時にちょうど、なんか一番神様が必要な時、神様はいつの味方に、私たちのそばにいてくださるってことを忘れずに、こう、ずっと、そうですね、また新しい年が明けますけれども、みんなに、この、イザヤ書の言葉に忘れないように、この神様を信じて、神様からまた新しいその力を与えてくださるという、と思っていただいたらいいなと思いました。多分みんないろいろあると思います。だからシェアして、あと、もうやっぱりこの聖書箇所もすごいわかりやすいですよね。わかりやすいというか、こう、やっぱり神様、自分がやってることってやっぱ自己中心が多いなと思って、パーフェクトで欲しいとか。だけどやっぱり神様に頼らないといけないなと。いうことです。
あ、いや、自分もちょっと、なんかあんまり、今回は、予習をしてなかったんで、ちょっと、まあ予習っていうか、まあ、いつもこう、司会の時、一応、その箇所とかいうのをちょっと、勉強してくるんですけど。なんか、まあ皆さん多分知ってますよね、イザヤ書って、大体。なんか、前、なんか牧師が言ってたけど、なんだっけ、あれ、イスラエルが捕囚されて、なんか捕虜にされて、ですか？バビロンかな？なんか、ね、それで、なんか、そこから脱出したいということで、それでもなんか、すごくいじめられるということ言ってたよね、確か。誰か。なんかそういうの思うんですけど。まあだからその頃に書かれたんですか、これは。じゃあ。まああと、それと、イエス様の予言が書かれてますよね。最初のとこ、ちょっと忘れちゃったけど。
何かしかと、
うん、何かしか
パ
ね、
ンツ
書か
で
れて
す
すごい、なんていうか、まあ、重要なね、旧約聖書では重要な、箇所になってますね。僕はこの箇所を読んだときに、一番最初に日本の教会に行った、まあ、ところがあるんですけどね。まあ、県とか準のお父さんの教会なんですけど。その時に、これね、歌で歌うんですよ。歌があるんですね。なんだっけ。私のよ、ね。なんだっけ。主に待ち望むものは、あたらたに力を。 なんかそんな感じの歌で。で、わしの家。で、それ、そのか、それをですね、結構自分たち歌ってたんだけども、自分はどこの歌詞を使われてるのか全然わかんないんですよね。わかんなかったんですよ。で、これ、で、誰かに聞いたら、結構そういう歌詞のところにね、なんか、後ろの方かなんかに書いてんだよって言うんですよね。この歌はどこの歌詞から書かれてる。そうなんですか？久
賛
さん。
美歌とか、
ヒムに書いてる。
そうだけど、フレーズだから
フ
さ、
レーズ
結
は書いてない
構。
か。
書いてないことが
書い
多
て
い。
ないんだよね。で、それをね、すごく今思い出してね。で、まあもちろんそれから何年かして分かったんですけどね、この歌詞。で、やっぱりまあ、宗八先生が言ったようにね、すべて、なんていうか、もう投げ捨てて、というか、主に任して、もう何かあった時に、自分と考えずにね、もう主にそれを全部明け渡しなさいと。そして、まあ、最初に立ち止まり考え、そして主に全部自分の悩みとかを明け渡して、それで進んでいきなさいということを、まあ、宮地先生はよくおっしゃいますよね。それをね、これを聞いたときにね、もう、思い出しました。やっぱり、なかなかね、これ人間的には難しいんですよ、やっぱり。で、やっぱり聖霊様に頼って、もう本当に、任しますから、つって、歩かせてくださいということをね、言わないと難しいということですね。それを思いましたけども、はい。今年のこのあれですね、最後の聖句にとって本当に素晴らしい聖句だと私は思いますね。皆さん何かありますかね。
さっき神様に聖霊に委ねて進むっておっしゃって、なんかその聖霊に委ねて、神様にもうすべてを委ねて、私行きますって言ったとしても、どこかで、あれ？なんか大丈夫かなとか、すごい不安になったりして、なんか、ちょうど私今そういう時期
ああ、そ
で、
うですか。
いやだから本当
ええ、
に
わ
今
かります。
回来て、自分が本当に神様に導かれてるのをすごく痛感して、なんか本当に、自分が本当に必要とする箇所を、ちかこさんが用意してくれてて、なんか、ちかこさんが言ってたように、自分の中ではこうあるべきとか、これが自分の中では幸せとかそういう形があって、それが必ずしも神様が計画、私たちにとって計画してることかどうかっていうのは違う可能性があったりするけど、でもそうじゃないとき、すごく不安になったりとかして、大丈夫なのかなとか。でも、そこがなんか信仰の弱さというか、自分の弱さというか、神様に信じたら本当にうまく自分の人生行くんだよって、頭ではちょっと分かってたりとかしても、心がついていかないときがいっぱいあって、なんか、すごい不安に駆られたりとか、本当は不安に感じなくても絶対神様がそこにいてくれるのに、なんかそういうところが、なんか、まだまだ自分が、これから、なんかこう、っていうのかな、自分が神様に委ねる勇気と、それから、確信を持って進む、なんていうの、訓練をしなければいけないっていうか、って思いました。
うなずいてるの司会なんだから、ニコニコしてる。
いや、本当に。泣きそうになったから、もうここの箇所読んだからさ、ちかこさんが。まさにこのストーリーって、本当にそんな感じで、今、私の状況は。本当、すごいね、神様。
私はほら、足さ、怪我しちゃったじゃない、それでさ、それでこう、この前も言ったけど、宮内先生がね、あの、先週はめってことですよって言ってさ、それで、ね、めんどくせーって私、宮内先生に言ってさ、返信したんだけれどもね。で、でもね、実際に本当に足を怪我するとね、あの、寝てるしかないっていうところってすごいあって、それでね、あの、しかも忙しい時期に何をやっているんだっていうふうなこととかさ、自分を責めることもあるし、やっぱりどれだけこうね、神様の話を聞けばね、治るんだというふうなところで、思うところってすごいいっぱいあったんだけど、でも寝るしかないっていうところってあってね、それで、あの、もう、それで宮内先生がね、あの、もうすべてをストップさせた、神様がストップさせたんですよっていうふうに言っていたんだけど、もうまさしくその通りだったんだけどね。でね、あの、それで、こう、自分でこう、あの、聖書を読むというよりも、あの、やっぱりそのイエス様が何をしたかとかいうことを、なんかつくづく考えるんだよね。で、その考えていたときにね、なんか、例えばイエス様もね、あの、なんだっけ、その、ゲセマネの祈りの時に、あの、できればこれじゃないようにっていうふうに、もうすごい祈ったじゃない。だから自分の運命を受け入れがたい。神様が、あの、神様が用意してくれたと分かっていても受け入れがたいっていうところがあって、それで、あの、それ、今、ちかこさんが言っているのと一緒じゃない。自分は、分かっていても受け入れがたいって。だから、そうだ、そうだ、私も今のことは受け入れがたいけれども、あの、まあ、イエス様もそういうことはあったんだ。受け入れがたいけれども、できれば違う方向にっていうふうに思うこともあったんだって。で、あの、そういう、それで、で、こう、イエス様ってこう私たちの苦しみを全部わかってるってこういうふうに言ってるから、人間として生まれたからさ、だからそういうふうなで、あの、十字架にかかるときにとても恥ずかしい思いもしたし、予想外なことっていっぱいあったし、それも全部あのちゃんと私たちの代わりに全部体験してくれているっていうようなことをあの思って、それでね、あの、一番最後にさ、あの、聖書の言葉の中の一つだけどね、なぜ私を見捨てもうたかっていうふうに言ったじゃない。だから、あの、やっぱりイエス様はね、あの、こんなにやって、祈ってて、こんなにやってるのに、あの、神様に従ったのに、なんで自分はこうなんだっていうことをね、絶望したっていうところも私たちと同じところにね、あの、ちゃんと味わってくれてるんだと思うのね。で、そうやっても、その、なんか、ルカの福音書に、とか、そういう、なんか、どこに、ルカって書いてたかな。そしたらね、でも、一番最後に私の魂を委ねますって言ってね。で、それで完了するじゃないですか、そういう。だから、その、もう、絶望して、あの、祈って、受け入れがたくて祈って、そして、絶望して神様になぜこれだっていうふうなことを言うのも、やってくれたし、そういうことを、それで最後にもう、委ねますって言って、あの、神様を介在させたり、そういうすごい人間臭いことをこう全部やってくれたから、私たちができなくても無理、分かってんだよっていうことで、うん、すごい。だから、あの、なんていうんだろう。その、あの、イエス様が死んでくださったっていうところっていうのは、あの、蘇ってくださったってこともあるんだけれども、その人間が、私たちがある、どうしようもない部分を全部味わってみてね、それで持って行ってくださったっていうことだから、だから私たちがどんなにみっともないことをしていようとも、イエス様にしてみれば OK で、それでそんな私たちに自分の名前を持って祈りなさいって言ってね、で、叶えられているというふうに信じて祈りなさいって言ってね、で、言ってるからね、あ、そういう単純なことだったなと思いながら、こう、過ごしたんだよね。 それで今日はそれ、うん、ちょうど同じことを思いながら過ごしてたって感じかな。うん、はい。
ありがとうございます。いや、ほんまに、そうですね。あの、今、綾さんが言ったように、その、やっぱり、イエス様は本当に、人間の弱さっていうのも見せてくれたし、もちろん神様の、なんていうか、その、凄さみたいなのも表してくれた。本当に。それで、あとはまあ、勝手にせいじゃなくて、本当に、私たちの、との神様の関係を、もう一度、この、修復するために、死んでくれたっていうか。それは本当にすごいなとか思って。で、この人はもうついていかんとあかんなとか思いましたね。
近くの話になるといつも何を言ってるか分かんなくなります。毎回ね、言ってるけど。いつも身近で見てるんで、話を聞いてる間も突っ込みたくなる時もあるし。難しいんですけど、まあ自分のことを言うとね、これ前も話したと思うんですけど、小学校の2年か3年ぐらいかな、確か2年生の時だった。すごい学校に行くのが嫌で、なんか直接いじめられてたわけではないんだけど、とにかく嫌でね、先生が嫌いだった一番。うん、1、2年と同じ先生でね、すごい、まあ死んだ人の悪口言うなって言うけど、でも、偏見の強い先生だったよね、いろんな意味で。だから何もしてないのに怒られたり、みんなの前で、名指して一番ダメな生徒だって言われたり、まあ、されたこともあったりして、なんか直接いじめられてなかったけど、なんかにいじめられてるような気がしてたね。後になってね、わかんないよね。先生でこういうもんだってのがあるから、大人になってみると、あの先生結局ひどかったんじゃん、みたいなね。って。でも、親父に、行きたくないとか言って、だだこねてたら、諦めろって言うわけなんですよ。何どういうこと？学校におるんだから諦めろって言って。その意味わからんね、そんなことをガキに言われても。ね。だけど、まあ、後になって考えると、要するに、その状況に置かれてるんだから、もう、諦めてやるべきことをやれっていう意味なんでね。うん。学校に行かなきゃいけないんだから、とにかく行けっちゅう。そういう意味で。だから勉強嫌いとかいろんなこと嫌いだろうけど、でも、まあ、特にいじめられてるわけでもないし、まあ、だだこねてるだけに近い部分もあったし、先生に直接いじめられてたわけでもね、嫌いだっただけでね、後から考えると。だからまあ、その状況にいるんだから、諦めてその状況を受け入れることも必要っていうのを親父が言いたかったんだろうけどね。なんか、だいたいね、1分で終わる話を10分かけて喋るような人だったんで、いちいち表現がね、なんか遠回りで回りくどかったりして、わかりにくいこと言うんだけど、大人になるまで、わかんなくて、ね、いろんなこと分かったなと思ったら、親父もこの世にいないし、みたいな、そういうのがたくさんあるんですけど。で、まあ、だからといって、この状況、やっぱり祈ることは必要で、これまあ、この間ね、珍しく自分が証しをした時に話したけど、一度はね、せっかく近子とももう付き合い始めてて、もう近くは初めて自分の人生の中で数ヶ月以上続いた彼女なんで。で、それも一度は諦めるんじゃないんだけど、諦めなきゃいけないというのも覚悟、その道の一つとして、受け入れなきゃいけないと思いながら神様に全て委ねますと。日本帰る羽目になるとしても、それが神様が選んだ道だったら受け入れますというふうに祈った時に、すごい、いろんなことがうまくいき始めて、そういうのをやっぱ思い出すわけね、その、委ねなきゃっていう時に、あの時の決断とか、あの時、もしも日本帰るか、アメリカ残るかでも人生狂うわけじゃん。いろんな意味で。ね、どっちに進むかによっちゃ。やっぱりその時のことを思い出して勇気、自分自身を勇気づけることが多いかな。うん。決して命には関わらないんだけど、日本帰って、何すんのっていうのに未だに考えるしね。何ができただろうって。 たらればってのはあんまり言わない方がいいって言うけど、あの時もしも日本帰る雨になってたら、っていうのが想像つかないね、未だにね。だから今で本当その後こうなってよかったんだけど、だから毎回その、委ねなきゃっていう時に迫られる時はその時のことを思い出すように。だからっていつも全て委ねられてるわけじゃないんだけどね。だから自分自身をプッシュしなきゃっていう、そういうのが、そういうね、過去のことだけども、30年近く前の話になっちゃうけど、その振り返って、なんか、やっぱ神様に愛されてるなっていうのを、もう、決してその綺麗事で、もう自分は神様の愛の中に生きてますからってニコニコして言えるようなあれじゃなくて、なんか辛い時にある、辛いことになんか直面する時に、もう自分に無理になんか思い出させるみたいな、言い聞かせて、痩せ我慢しながら進んでいくみたいなことが多いかな。うまくいかないんだけどね、それでもね、なんか、近岡よ、その、思い通りにならないと怖いって不安でね、ひろこも言ってたけど、その、不安っていうのはわかるし、当たり前だし、ね、人間って、ちょっとね、わかるし、特に、近岡が言ってるときは、じゃあなんで近岡が不安なのか、なんでこうなのかって、わかってる部分もあるじゃん。内容によっちゃ本人以上にこっちが分かってることもあるじゃん、やっぱり一緒に暮らしてると。自分が気づいてなかったも、一緒にいる人間が分かって、もしかしてこういうことかなっていうのを思うこともあるし、だからといって自分は本人じゃないから、こうすりゃいいんだよって簡単に言えるもんでもない。結局、そのことも自分は、近くのことも、柔道のことも、自分は委ねなきゃいけないっていう時があるわけだ。自分がこう思うから、クリスチャンとしてはこうあるはずだから、こう言ってみようっていう言うんじゃなくて、それでも委ねなきゃっていう時もある。自分自身のことを委ねるよりも家族のことを委ねる時はしんどい方がやっぱりね、多いわけで。だからもう本当葛藤の中で生きてんだなとか思いながら、皆さんの話聞いてますけど。まあ、オチがない話で申し訳ないけど。だから、オチがないんだよな、
ありがとうございます。
なんか、小さいことでも、なんか、自分にはこう、すごいなんか、ビッグなことでも、周りの人にとってはそう感じないっていうのもあるよね。でも、それもやっぱり、やっぱ神様すごいな、なんか、だからそれぞれ、なんか神様が一人のことを見てくださってるんだなと、なんか、それも考えさせらされるのもそう、なんか、なんか、そう、なんか自分が、わ、これすごい、辛いなと思って、でもこの人には辛くないっていうか、どうしてそこまで思うの？でも自分はそう、なんかそのレベルがすごい違うんだけど、だから本当、一人一人みんなパーフェクトじゃないの。でも神様は、でもそれでもどうでもいいから、私たちをこう、愛してくださって、私たちのために十字架ね、なんか、それもすごいなとか思って、なんで私はこういうことで、後でこう、思うけど、でもそれも大切にしとかないとっていうか、わかるかな？なんか、なんか、いろいろ考えさされます、なんか。なんでこんなことで悩んでるんだな、私は、とか、なんか、よく思います、
で
なん
も
か。
ね、神様って、それぞれに合った試練を与えられるし、なんていうか、それぞれが、なんて言うんだろう。耐えられない試練は与えられないって言うじゃない。だから、自分にとってこれは大変っていうのを、その程度を神様は分かってて、それで試練を与えられるんだと思うけど、時々すごく、正直言って腹が立つよね。なんでこんな試練与えるのって。
そう、何よね、なんか。
なんか、こんなに辛い思いさせなくてもいいのにって思わない、時々。
ね、なんか。
その続きがあるんですよ。
でも
試
それ
練。
が。
いや、その聖書箇所の続きがある。そこの方が大事だと思うんだけどね。
まあね、 でもそこに行くまでに、やっぱり神様のタイミングがあって、
そこが、
近子さんの言う、イラッとするっていうか、それが、確信できなくなったりすることがあるじゃん、自分で。その後があるっていう。その、神様が考えている自分に対しての祝福っていうのが、自分が描いている祝福とちょっと違ってたりとかしたら、そう、あれってなるよね。
ね、ああ、そういう意味ね。
うん、
いや、私が言いたいのはその続きの聖句ってことなんだけど、もう耐えれない試練はっていうのは、そこしか、
あ、道を
逃げ道与えてくれる、
うん、与えてくれるっていうけど、
うん、
その、なんていうの、その中にいるときってさ、
あ、そうなんだけど、
逃げ道があるように見えない。
なんか、そこで、クリスチャンって痩せ我慢になっちゃうんだよね。
そう。
うん。
頑張ってそういうふうに思おうとする。
そうなんだよね。
うん。思おうとするんじゃなくて、心から信じるようになれば本当はいいんだけど、それができないから、そうなんだよ。うん。わかる。
まあむしろね、なんか試練が怖いっていうことがあるんでね。神様次何投げつけてくるんだろうって。
ああ、そうだね、う
ん。なんかね、例えば私、短期間の間で3回事故ってるじゃん。
そうなんだ。
うん。そのうちの2回は、廃車だしね。うん、はい。廃車して、9ヶ月後に新車がまた廃車になったわけ。全部足悪いんじゃないよね。3回とも。1回目は大したことないんだけど、その2回目、3回目っていうのはもう、ちょっとひどくて。でも、なんでこんなこと続くところにな、もうだから試練嫌とか思う自分が思うんだけど、まあカリフォルニアでミッショナリーやってる友達にそれポロって言ったら、いやむしろな、ヒサの場合は、教会でいろいろやってるから、悪魔に狙われとんのよ、つって。そこを守ってくれたっていうのはすごい嬉しいことやと思ってよ、つって。まあそういう考え方できるよなと思って。うん。試練じゃなくて、むしろ神様じゃないところからの攻撃だったのに、守られたという風に、なんで自分が取れなかったのかなっていう。うん。もう3回目なんかも、これが3歳ぐらいの時で、5分前にベイビーシッターの家に降ろした直後だったんよ。うん。で、2回目の時も、後ろからやられて、カーシートはもう装着しとる状態やん。もうその上にすんげえガラスが破片が散りばめてあって、すんごい、もしここ乗っとったら、あの時は、預けた夜よ。
あ、なんとなく覚えてる。
まだベイビーだったね。
で、
おむつしてたね。
そう。あれが2回目で、3回目はその、たった9ヶ月後にまた廃車になったわけ。うん。そういう、だから、物事を取り方やなと思って、自分はもう試練、これでも信じろっていうふうに突きつけられてるのか、拷問のようにみたいな、ことに思ってたけど、友達がポロッと、あんた狙われとんねん、って。
おぉ。
それで、なんかその、あ、そういう見方なんで自分しなかったのかなっていう、なんか反省じゃないけど、まあ、まあそうやって祈ってくれてる友達もね、遠くだけどいたんだなと思って、うん、それはありがたいなと思って。うん、まあ、あれ、そういう経験するとやっぱり物事の見方変わっちゃうなと思ってね。うん、愚痴るのは簡単だけど、あ、でもね、首の折れてもおかしくなかったわけやもんね。だって、360だよ。そうよ。こうなってくれ、肩まで俺、よかったと思ったもん、ほんと。
そういえばなんか首痛いって言ってたの覚えてる
わ。あ、なんかやってたな。あ
れ
か。
でも、
あれか。
その、多分、ヒロコに見てもらったときは、あれはもうこれ跳ねられて、救急車で運ばれたんよ。あの時も痛かったよ。あの時後ろからバコンだったからね。
あれじゃないんだ。
まあ、それで3回目なんか横から来て1回転やからね。それもあの、ヘルプトラッカーじゃん、ステートファームの。
ああ。
あれにやられてないの。
やったね。
ヘルプじゃねえじゃん、
ヘルプじゃなくて、そう。
まあ、とにかく、そういう大きなことがあって、もう外傷がなくて、まあ、むち打ちとかね、すごい、後遺症みたいなの続いたし、もしかしたら、年取ったら後遺症また出てくるかもしれないんだけど、でも、外傷もなくね、命、わかんないじゃん、その、外傷がないから大丈夫なんでしょっていう考え方もあるけど、でも、死んでてもおかしくなかったわけだからね、うん、その、うん。だからそれ考えるとやっぱり、なんか、やっぱり愛されてんだなっていうのがあるし、その、何度もそういう危険な思いしたり、やっぱその、さっき言ったね、日本を変えなきゃいけないかもしれないって、そういう人生狂わすようなことあって、やっぱり、うん、さっきと同じことだよね。結局、振り返って、なんか、神様こういうことしてくれたじゃんっていうのを、もう無理やり思い出させるしかないなっていう。確かにそれ難しいの、それでも忘れちゃうんやけどね。神様は今までこうしてくれたのに、忘れてまた不安になるってことは、しょっちゅうなんだけど。
うんう
ん、その繰り返しやな、みんなな。うん結局。だからその、御言葉に触れるとか、人の証を聞くっていうのはすごい大事かなと思います。もちろん、礼拝説教で牧師先生の話を聞くのも大事やけど、やっぱりその、ずっと自分がみんなに証しなきゃって言ってるのは、やっぱり、個人的な経験を聞くってすごい大事。うん、聖書の解釈とか、もう、先生から教わるっていうのも大事やけど、やっぱり、個人的なね、経験とか体験談から、聞くっていうのはすごい大事だし、自分がその証をするっていうのは、やっぱりその言葉としてまとめるっていうことは、なんて言うんだろう。考えをまとめるってことだから、神様は自分にどうしてくださったか。だから、自分自身で証をして続ける、お互い証し合うっていうのはすごい大事かなっていう。なんかそういうところにあるのかなと思ってね。うん、でないと愚痴大会になっちゃうね、クリスチャン同士でも。
うん。
教会によっちゃもう、祈祷会がそうなってるっていう話もあるからね。単なる愚痴大会。そこじゃないだろうってね。あれ、
うん、なんかさ、ヒサさんみたいに助からなかった人とか、もちろんいるじゃない。イエス様だってさ、最終的に助からなかったわけだからさ。
うん。
だから、ね、だから、助からなくても愛されてないってわけではない。
うん、そうそう
そう。そうそうそう。だから、そこら辺は本当にわからないけれども、わからない。それで、なんかさ、そのさ、だってイエス様が来るって言ってさ、どれだけ待ち望んでさ、今私たちも待ち望んでるけどもさ、すぐもう来ないじゃない？だからさ、神様のさ、その一分とさ、そのすごい長い年月とさ、そこでどこで福音が、とか、どこで助けてもらえるかとか、もう本当わかんないけれども、でも愛されてるっていうこと。
うん。
うん、よく、いい方にと扱われているってことなんだよ。
うん。
あ、なかったら、近くさん。
いいですか？
最後。
いや、やっぱりいつもなんか、はい、私短い証なんですけれども、やっぱりこうして、みんなとね、分かち合える機会がすごい、うん、大切だし、やっぱりこれもね、神様の、が与えてくださるというか、その、みんなにこう、シェアして、ね、なんか自分だけでなくて、みんなとこう、分かち合えるっていうのを神様の、うん、から、まあ、神様が私たちに与えてくださったことなので、すごく、はい、よかったです。じゃあ、お祈りしましょうか。
はい。
はい。それでは、お祈りします。神様、本当に、今日もこうして、年の最後の礼拝ですけれども、みんなと集まり、本当に、この御言葉も、あなたからいただいたもので、みんなとこう、シェアして、本当に、あなたの御言葉をいただいて感謝します。本当に、私たち一人一人、いろいろありますけれども、でも神様の愛はすごく大きいものであり、私たちの悩み事とかとも全然、もっと大きい愛っていうのが、私たちに抱いてくださるというので感謝します。それを忘れないように私たち もこういう疲れとか悩みとか毎日の少しの小さい出来事さえもあっても、その神様の、愛と神様が本当に私たちのそばにいてくださることを忘れずに、また毎日毎日、過ごせますように、そしてあなたのことを覚えて、あなたが私たちのために十字架で亡くなり、私たちが本当にそのあなたの愛を、からそのもっと、神様に、委ねます、委ねることができますように、神様のことを、待つというか、そのホープと、希望を忘れないように、また新しい一日、新しい年を明けることができますように、小さな祈りですけれども、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。